くまねこどう。
くまねこどう。このコーナーは漢方のくまねこ堂薬局の提供でお送りします。
自然の体、自然で治す。漢方薬のことならパンダの看板が目印、青いく安藤のくまねこ堂薬局へ行ってみよう。
くまくま漢方薬のくまねこ堂。くま
くまねこ先生です。
こんにちは。
新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。どうも。
明けましたね先生。
そうですね、
はい、今日あたりから仕事始めで。
そうですね、
はい、
今年はね 1,2,3 と。
そうなんですよ。
しっかり休んで4日目から、
うん、あ、いいんですけどね、
はい、
当然その 1,2,3 で食べちゃねえ食べちゃねえと。
あ、これ凝縮されてますからね今年は。
そうそうそう、
大体あの3日間じゃなくて、あの昨年の年末から始まってますから。
そうそうそう。やっぱりね、でもどうしてもほらおめでたいから、
ええ、
美味しいものもあるし、おせちもあるし、お雑煮もあるし、
ええ、で大体もうあの消化不良を起こし始めてるぐらいな。そろそろ口内あたりもできててもおかしくないよね。
ですね。
どうしろいいかっていうと、
はい、
っていう話なんですけどね、
うん、
まあ、食べるのやめればいいんですけどね。
食べちゃったしね。
そうなんですよ。
飲んじゃったしね。
飲んじゃったしね。
さあどうしよう、
さあどうしようって話です。まあ、漢方薬でね、
うん、
いければそれは話は早い。本筋の話をしていますと、
はい、
まあ、1食ぐらい抜いてほしいんですよね本当はね。
あ、ここまで来たら、
うん、多分ね、なんですか、下ペラ見るとね、
うん、
みんなね歯型がついてるんですよ。ま
あ、歯型、下ベラ、噛んでないのに、
歯型がバババ噛んでないのにこうって開けると口にしたら、あの歯型がバババババってついてたりとかね。
あのこのサイドのとこでしょ。
サイドのとこですね。まあそのぐらいあの下ベラがむくれてるんですけどね。
あ、むくれてるんだ、
うん、でかくなっちゃってるんで、で口開けた時に歯型がついてるんですけども、
うん、ほう、
そういうサインとか、
うん、
あと下ベラの上を見るとあのバターというかおからのようなものがベターってくっついてる。
うーん、
いや、それ食べ過ぎてしまったサインでございまして。
じゃあまず今日は下ベラをじっくり見ると見鏡で、
うん、べったりとそのバターがついてるような下ベラをしている方はもうすでに食べ過ぎでございます。
はい、
うん、休みましょう食べるの、
うん
うん、それが本筋でございます。
仕事を始めで、お食事は納めだ。
納め
だ。じゃあまず食べる量を控えましょうと。
そうです、
はい、
量も控える。本当言うと休んだ方が次のご飯美味しくなりますから。
食べるなってことですか先生。食べなくてもいいよくらい。
食べてなくてもいいんじゃないかな。家でこうで、ゴロゴロしちゃってる人とかはね。
そうなんだ、
うん、まあ、すでに食べちゃった人に関して言うと、
うん、
なるだけ調子を良くするために積極的に胃腸の動きを良くさせてあげる薬、
うん
うん、漢方薬で言うとね、いろいろあるんですけども、例えば半夏写真糖って薬があったりとか、うん、あとはね、雲丹糖って薬があったりとか、そういうので体にできちゃったヘドロをこうやってできるだけなくしていくような薬とかっていうのは、うん、飲んでいくと比較的に楽になります。本当言うと食べる前にね、消化薬みたいな形で、
うん
うん、胃腸の動きを良くして積極的に食べたものをこならしてしまうような薬を飲んでいくといいんですけども、
うん、
もう今となってはもうそれは遅い。
食べちゃったからね。
食べちゃってますね、うん、これからはね、気をつけていきましょうよっていう話なんですけども、
うん、じゃあお腹の中に溜まったそういうヘドロみたいなものを外へ出すための漢方なんですね、
うん、漢方薬がやっぱり必要ですね、うん、食べ過ぎはね、ただ食べ過ぎに収まらないっていう、
うん
うん、だって一生懸命体の中で消化できないヘドロを生んでしまうんですから、
うん、
それがいろんな災いを呼んでしまうっていうのがミソなんですよね。
そうか、
うん、
気をつけなきゃいけないね。まず下ベラをベーって見て今から。
そうですね、
ね、どういう状況かで自己判断ができるっていうのが怖いね、
う
ん、
そうですね。だって歯型見つけたら、うん、あ、食べ過ぎと思えばいいんですもん。
でね、くまねこ先生だって思えばね。
くまねこ堂。
食べ過ぎもそうなんだけど、
はい、
この季節って空気が乾いてるせいか一回咳込むと大変という人が結構いるんですよ。
そうですね、
うん、
空気乾いててやっぱり咳のイメージとか、
うん、
そういうのって乾いてるイメージが確かにあるんですけども、一方で乾いてても咳をしない人もいるわけですよね。
まあね、
うん、で咳っていうイメージになると例えばウイルスとか菌にやられて、
うん、
その病原性のものの咳っていうのもあるんだけど、うん、
風邪ひいたインフルエンザにかかったとって、
うん、けどほこりだけでも咳しますよね。
しますします、なんかイガイガして、
うんうん、あと熱気をなんか乾熱い空気感じるとそれで咳したりする人とか、うん、あと逆に冷気をこうやって冷たい空気吸っただけで咳したりする人いますよね、
うん、
何なのかなって話です。
そうで1回で終わればいいんだけど、
はい、
要するにそれが誘い水になっちゃって止まらないっていうのが大変なのね、
うん、そうなんですよね、うん、で結局ねそのウイルスとか菌ばっか細菌ばっかじゃなくて、うん、基本的に防御機能が落ちてるという感じでね、でよくあの布団に入ってから咳止まんなくなっちゃう人とかいたりもするんで、
いるいる、
うん、
なんかあうとうと気持ちよくなってきたなーってとこで出始めるとこれが切ないんだ。
そうなんですよね、うん、でこんぶっちゃけて簡単な言い方するとやっぱ潤いが足りないんですよね。あの粘液が足りないっていうですか、分泌が足りないとか、うんうんうん、乾いた状態 に直接そう刺激物がかかってきた時、本来だったらバリアの粘液がこうやって効いてるんだけど、その分泌が少なかったりとかってなってくると咳込んでしまうっていう、例えばホコリも直接こうやってその軌道にこうやって当たっちゃって、うん、でそれ排除しようとして咳したりとかっていう、でそれがホコリである時もあるし、熱い空気である時もあるし、寒い空気である時もあるし、細菌ウイルスの時もあるって、それなんですけども、要は防御の方の力が足りなくなってる人は咳ばっかしやすい。
でもその潤いってお水じゃないんでしょ。
そうなんですよね、そこが非常に大切なところで、まあ、多少水飲めば潤ってこうやって収まる時もあるんですけども、うんうん、根本的にはその体の潤いっていうのは自分で作り出す水分なんですよね、
うん
うん、粘液なので、
うん、
でそれはただ水飲んだからといってその粘液が増えるかっていうと そういうわけではないと、
うん
うん、どちらかというと胃腸の調子を整えて体のこうやって血を作るとかっていうのと同じようなイメージで体で合成していくものがその潤いなんですよね、う
ん、じゃあ咳が出るからってそこだけ見てるんじゃなくって、うん、大元は違うとこにあるんだよって。
そうですね、うん、で大体布団に入ってこうやって横になって温まった時に出てくるのは乾いたコンコンの咳だと思うんです、
うんうん、
そうしたら潤さなきゃならないんです、
うん
うん、ぜひ食生活ってですか、
うん、
食べ物のチョイスも考えてみた方がいいかなと。
うーん、
あとお酒飲みすぎてもね、たん増えてきますけどね。
そうなんだ、
はい、お酒はどっちかっていうと甘いジュースみたいなもんなんで、
うんうん、
その砂糖なんかもそうなんですけど、いっぱい取ってくるとたんになっちゃうんですよ、ね、
これはやっぱり飲みすぎ食べすぎがいろんな方向で悪さをするぞってことが分かりました。
そうですね、
うん、
ちょっとやっぱこの時期気をつけなきゃいけないかなとは思いますけども ね、
うん、ね、
うん、
ぐるぐるっていう普通のお腹が空いた音を聞かないようではダメだと。
ダメだまあ結局そういう話になってきてしまうんですけど、
ね、お昼だからみんな普通に考えずにきっと今日も食べに行ってると思うけど、うん、
あんまお腹水浸しにしないでね、
はい、う
ん、あの味の濃いもの食べちゃうといっぱいね食べるようになっちゃうし、あの水も飲みますから、ちょっと淡白な食事とね、うん、飲み物にしていきましょう。
はい、仕事を始めて、食は締めるというところで今年もいろいろお話お願いします。
よろしくお願いします。どうも、
くまねこどう。このコーナーは漢方のくまねこ堂薬局の提供でお送りしました。